コリンゴラジオ自由の女神になりたくて、本日4月最後の放送となる第51回ニューヨークコリンゴラジオ英国スペシャルいっちゃいます。とはいえ通常通りここニューヨークからの放送になりますが、通常でないのがこのオンエア日程、毎週月曜日オンエアのコリンゴラジオですが、まだサタデーナイト、すべてが異例特例の UK スペシャル。そんな本日のお客様はイギリスで最も有名な日本人シンガーと称賛されている歌手でマルチタレントの鈴木直美さんです。
どうも
よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそニューヨークへ。
いやもう本当にニューヨークちょっと刺激的な街すぎて。
そう、初めてですか？
本格的には今回初めてで。
だってあれですもんね、ニューヨークも、初公演。
そうなんですよ。
ということで今日はちょっとそのお話と、はい、直美さんのいろいろちょっと武勇伝が あるみたいですので伺いたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
いや直美さん、今歌手でマルチタレントとご紹介したんですけれども、はい、本当にマルチですね。
もうなんていうんですかね、芸能一般、
芸能一般、
よろずや、何でも承っておりますみたいな感じで、はい。
ね、歌手、女優、司会、プロデューサー、しかも会社社長までやっちゃってますね。
そうですね、なんやかんやもう大変ですね。上裏方から、表からもう、
そして、はい、ラジオパーソナリティで、はい、ラジオ番組も持っていらっしゃって、
はい、ナオミのロンドンコーリング
というね。でそれは日本の FM 局。
そうですね、日本の、はい、FM 7局かな今。
7局。じゃあ皆さんちょっとチェックして聞いていただければと思います、はい、ロンドンのことをお伝えして
す。そうですね、まあ、ロンドンであった出来事とか、はいはい、まあ、自分勝手に私の出来事とか。はい、
でついに初のニューヨーク公演ということで、はい、今度は月曜日ですね、4月30日の月曜日、場所は CRS で、公演オープンが7時半で20度。
そうですね、東日本大震災の支援ということで、
ね、ということですね、はい、このニューヨーク公演、ジャズで彩る歌謡ショー in ニューヨーク with 落語ってジャズ、歌謡ショー、落語ってなんかてんこ盛りというか。
そうですね、
バラバラというか
いや実はですね、この企画はですね、まあ、私が大切に温めている企画なんですが、まあ、東京オリンピック2020がありますけれども、はいはいはいはい、それに向けてですね、世界から日本の文化を発信しようということで、はい、内閣官房オリンピックパラリンピック推進事務局が運営しているプロジェクトがあって、はいはいはい、ビヨンド2020というプロジェクトがあるんですけれども、はいはいはい、そちらの、まあ、認定いただいて、うん、まあ、世界からこう日本の文化を発信しようというようなプロジェクトで、まあ、いろんな私が、はいはいはい、日本へ行こうよプロジェクトというのを立ち上げまして、
日本へ行こうよプロジェクト
で、まあ、いっぱいね、はい、日本のことを知っていただいて、はいはいはい、外国の方に、はい、でいっぱい日本に来てもらおうというような感じなんですけれども、まあ、日本の文化発信っていうと、まあ、よくこう日本のこう太鼓とか三味線とか、はいはいはいはい、そういったトラディショナルな、ね、楽器、うんうん、あとそれから歌舞伎とか、はいはいはい、ああいった古典芸能の能とかね、そういうことが紹介されることが多いんですが、うんうんうん、今回はもう私ができることっていうことで、うんうんうん、歌謡曲ね、
うん、
まあ、私は歌謡曲は日本の文化と思ってるんですよ。
お、はいはいはいはい、
はい、うん、やっぱり60年代70年代の歌謡曲を中心にやるんですけども、はいはいはい、その頃の音楽を聴くとですね、うん、本当にポップス、今のポップスの原型みたいな、それはやっぱり西洋から、はいはい、特にアメリカのポップソングスが入ってきた最初の頃っていうのは60年代の歌謡曲なんですよね、
うん、
和田アキ子さんとか、
おー、はいはいはい、
山本リンダさん、
お、はいはいはい、
あの辺がですね、うん、すごくこうファンキーなんですよね。で、いや、ここからやっぱりアメリカの文化がね、うんうん、来てる。でそこを日本のこういいところをね、うん、取り入れて、うん、日本ジャパニーズポップス、今は J-POP っていうところの原型がそこにあるって思って、うんうんうん、でやっぱりこれも一つのね日本の文化なんじゃないかということで、それを発信したい。ただ、まあ、今回は そんな音楽を聞いたこともない若い世代のミュージシャンがジャズ風に、まあ、ニューヨークということでジャズにアレンジするとどんな風になるかなというのが裏テーマとしてあるという。
じゃあこれニューヨークで初というかまだロンドン、
はい、試みです。
ニューヨークのみ、
はい、
これじゃあちょっとかなりレアな、
レアな、はい、
じゃあニューヨークの若手ジャズミュージシャンが、うん、この日本の歌謡曲を演奏するっていう、
多分ね聞いたこともない彼らのお母さんとかおばあちゃんが聞いてたような世代の曲じゃないですか。
でもそれを奈美さんがじゃジャズ風に歌うっていう感じ、
どうなることやら
って。いや、あ、で、まだ、いや、そのまだ
どうした、明日初めてリハーサルをするんですけども、あの私からはね、ああしてくれこうしてくれとかは言わないで、うんうん、まあ、曲だけ投げて、のこれをジャズ風にあなたが感じるままに、
じゃあもうほとんどこうインプロビゼーションという
か、そうですね、
へ、まあ、それもジャズですけどね、はい、ジャズだからこそ、
そう、だからまあどういう風になるのかなっていうのがね、うん、楽しみなんで、まあ、ぜひ来ていただいて、
いやいや、そうですね、
はい、
行ってみたいですね、うん、いやこれはもうじゃあ、 あの直接行けば誰でも後輩って、
うん、そうですね、
どの方でね、いやいいですね、ジャズで彩る歌謡ショーニューヨーク、しかも落語付きですね。
そうなんですよ、そうそう、そしてまた落語っていうのがね、うん、やっぱ日本のね、文化の一つだと思うんですけれども、はいはい、実はですね、私来年たくらみがありまして、
たくらみ人生じゃないですか、たくらみ毎回
たくらんでるんですけれども、はいはい、実は来年ブロードウェイで、ブロードウェイのシアターで、うん、まあ、オリンピック企画ということで、うん、これまでのオリンピックの中の、まあ、歴史とかを、はいはいはい、映像で見せながら、はい、まあ、今みたいな歌謡曲をその時に流行った曲を歌いながら、うん、落語で間にこうつないでもらって、うん、そのいろんなその時に起こった出来事とかを、
はい、
まあ、話していただくっていうようなショーをやろうと思ってるんですね。
それ来年2019年、
はい、はい、オリンピックの前の年に、
ニューヨークのブロードウェイで、
はい、
すごい企みじゃないですか。で
今回はそれの、まあ、ご挨拶というか、これをこんなことやるので、はいはいはい、ぜひ皆さん応援してくださいねっていう、はい、まあ、ご挨拶を兼ねて、今回ちょっとこうやらせていただくという。
その来年のプロジェクトブロードウェイも、はい、ショーもオリンピックのプログラムの一環、
はい、
で、日本を演じ、
ごえ行こうよプロジェクト。
神々でしたけれどもね。いや、直美さん、このすごいいろんなところで支援してるじゃないですか。
はい、
もちろんこのオリンピックもかけつつ、これが始まったのっていうのはこの2011年の、東日本大震災のきっかけで、こうチャリティというか、
はい、
応援しようよみたいな形でやってらっしゃったり、うん、あと2016年もネパールの地震の時に駆けつけて、
はい、もう復興支援といえば鈴木直美みたいな、
あ、そうなん
だ、もう世界中
で世界中結構いろいろ行っちゃってるみたいじゃないですか、
はい、
でね、インターナショナルフレンドシップアワードというのをいただいたみたいで、
そうですね、あのネパールの大臣に、はい、
ね、もう何がそこまでこう突き動かす
か、あ、それよく聞かれるんですけど、
よく聞かれます
よね、私別にあのボランティア大好きとか、はい、チャリティーに命をかけてるとか全然そういうなんか、まあ、人助けをするっていうことよりも、はい、結構自分のためみたいなところがあるんですけれども、実はあの震災が起こった時に、はいはい、私あの病気で、はい、本当にもうお医者さんからもうあと読めないみたいな、
今これ笑いどころじゃないです
よ、笑いどころじゃないです、もう本当に死にそうだったんですけれども、はい、あのその時にちょうど、まあ、津波が起こって、あの本当にね、あのその映像を BBC で見た時に、うん、もう本当に私も死にそうだけど、うん、ああもう日本も大変なことになったっていう、もう絶望感がすごかったんですけど、うんうんうん、ちょうどその時にあの本当に見ず知らずの方から、はい、ツイッターで、はい、直美さんの音楽で被災地を、はい、応援してくださいみたいなツイッター の, あのメッセージが届いたんですね。
それは被災地の方から、
はい、
うんうん、全然違うん
ですね。でも、その時全然私も本当に病気だったので、もう、あ、もう頑張ってくださいしかぐらいしか答えられなくて、そしたら向こうから返事が来て、僕はちょっとがんで、まあ、余命何ヶ月っていう、うん、だけど、うん、あのお家が流されて、うん、その瓦礫 のところ、あの瓦礫っていうか元のお家のところに行ったらもう本当に何もなくなってたんですけど、はいはいはい、自分のベーシストさんだったんですね、うんうんうんうん、でベースだけがそこの瓦礫に置いてあった、
おえ流され
置かれてあった、うんうんうん、でこれは啓示、自分の啓示を受けたと思って、で自分ができることは音楽で、うん、この自分のこう土地をね、うん、被災地を応援していくんだって思ったと。で、まあ、自分はあとどんだけ生きられるか分からないけども、うんうん、あの残された命の中で応援していきたいっていうのを、うん、メッセージもあった時にすごく共感して、うんうん、いや私も実はもう余命いくばくもなくみたいな、うんそううん、でもそこでなんかピンってこうつながったものがあって、うんうんうん、そしたらじゃあ私たちで、当時ねなんかこう頑張れ頑張れみたいな曲はあったんですけれども、被災地の人たちが思う気持ちを歌いたいって思ったんですね。
ああ応援歌っていうよりも、う
ん、共に同じ方向を向いて歩いていこうよみたいな曲を書きたいと思ったので、うんうん、その方に何でもいいから見たもの、うん、感じたもの、はいはい、今起こっていることをあなたの立場で書いてくださいと、うん、で作文にしてもらったものを、うん確か詩に書いて曲にしたんですね、うん、でそれを一生懸命作ったり、うん、レコーディングしてる間にどんどん自分 の数値が上がってきて、
この余命いく
もう死にそうってなってるから時がだんだん元気になってきたんです、うんうん、あれ、うんこれちょっと自分生きられるかもみたいな、でもとにかく作品を作り終わるまでは私は絶対生きるんだっていう、もう本当気持ちで一生懸命作ってるうちに良くなっていくんですよね。で
結構大量に出
血とかしてましたよね。はいとかもう本当にもう白血球がなくなったりぐらいな感じで免疫がなくなって、
はい、ドクターに余命宣告されてますからね。
でまあ、その中で元気になっていった時に感じたのが、あ音楽ってすごく人を元気づけたり、うんうんまあ、本当に生命力を与えてくれるんだなってつくづく思ったんですよね。で、まあ、CD ができた頃には、うん、それから3ヶ月後ぐらい生きてて、うん、で生きてるばかりかもうほとんど良くなってるみたいになってて、その方も元気になってこられて、そうなんですよ、でじゃあとにかく私はこれを持って仙台に行きますって言って、うん、行くまでは今度知らないっていう声、
今度この永遠に目標ができていく、はいはい、今度行くからそこまでは死ねない、
そうで行ったら、うん、皆さんにお会いできて、うん、で仮設住宅を回ったりしたんですけども、うん、その時にやっぱり私無名人なんで最初こう仮設住宅に歌いに行きますとか言っても誰みたいな感じで、もう皆さんそれどこじゃないって感じで、もうなんかもうすっごく元気がなくて目も合わせてくれないんですけど、一緒に歌いましょうよって言って、うん、一緒に歌ってる間に皆さん結構目がキラキラ、本当になんか死んだ魚みたいな、うん、もう本当に元気がない目をされてたので、もう生き生きと輝いてこられて
歌い出したら、
うん、でそれを見てまた私が元気をもらって、うん、また生きる元気を私がもらうっていうのを繰り返してるうちに、うん、これをやめたら私死んじゃうかも
なるほど、それで
だからね、そのボランティアがやりたいとか、うんうんうん、そういうなんかこういい人じゃなくって、うん、もう自分のためっていう感じで本当に音楽を通じてね、お互いに元気になり合うっていうことになんか、まあ、喜びとそれから使命感と、うん、そういうのを感じながらもうやってるうちに、やっぱりそのそこまで本気でっていうのをやっぱ皆さん感じていただくので、いろんなイギリスのね国会の人たちが国会議事堂で歌ってくださいとか、
あそうですよね、うん、日本人初のイギリス国会議事堂でのコンサート、はいはい、
とかね、そういうことにつながって実は今回このニューヨーク公演が終わったらすぐ日本に帰るんですけど、楽天の、は
い、
仙台の楽天 の、はい、公式視点で、はい、国歌斉唱
をや
ってくださいっていう、その、まあ、被災地の人たちが、はい、被災の日、なんか震災復興を祈る日みたいな日なんですけど、その日にこれまでね支援してくれてありがとうっていうことで、うん、ぜひ直美さんここで国歌斉唱してくださいっていう依頼がありまして、
じゃあやっぱりこうその度その度に死んでいられないんですね。
そうなんですよ、ね、死んでいられない
だってまだすっごい忙しい方だから、まだ結構ちっぽく入ってるんですよね。
そうなんですよ、
入ってるんですよね。
まあまあもうこの病気が病気なのでね、なんかやっぱりちょっとこう弱ったり、やっぱり肉体的に疲れたり、うんうん、ストレスがあったりとかすると、うん、パクパンとこう免疫が下がるので、うんうんうん、いろんなこう障害がねまた出てきたりするんですけど、今回も来る前直前にまた血吐いたりとか。
でもなんかじゃあ音楽は全てこう生きさせてくれるし。
そうですね、それはありがたいですね。
いやなみさんすごい忙しい方なんですけれども、これ、28日の土曜日にオンエアなんですけれども、4月29日翌日ですね、ボストン日本祭りにも行くんですよ、
はい、
もうニューヨークに到着ですぐにボストンで、ボストンから帰ってきてジャズで彩る
歌謡ショ
ーインニューヨークニューヨークウィズ落語、
はい、アット CRS
ですよねでしかもこれはその後に5月2日にも、はい、これちょっとシークレットライブなんですか。
シークレットと言いながらめちゃめちゃ公開公開してますけど、
シークレットライブって聞いたんですけど、新聞に載ってたなというか、この投げ銭ライブってしかもアットザシュラインですよね、そこで投げ銭ライブがあるそうですけど、これはどんなですか。
まあ、これもまた同じような感じでね、はいはい、30日にできなかった曲とかを、
あ、なるほどね、それこう投げ銭ライブなんか投げ銭してもらうんで、
そうですね、
そうですしてもらえるんだったらしてもらって
ね、もうぜひじゃんじゃん投げて も,
じゃんじゃん投げても
痛いぐらいね、もうあざ、もう終わったらあざだらけみたいな、
あざだらけぐらいなんで、あ、じゃあこれもね5月、じゃあもう本当に忙しいですね。
そうですね、はい、
じゃあボストン、ニューヨークと、こちらの、ね、詳細の方はブログの方に書いておきますけれども、じゃあちょっとベーシックな、ね、質問なんですけど、直美さんこれまで、まあ、今ね結構いろいろな世界的に活躍されているマルチタレント、はい、歌手であり女優であり司会者でありいろんなことやってたと思うんですけれども、もともとロンドンに来るきっかけになった
はい、
まあ、歌手に、もともと歌手だったんですよね。
はい、もともとアイドルやってました。
アイドルだったんですね。
アイドル、アニソンとか歌ってましたね。
アニソンとか歌ってたアイドルを日本でやってたんですね。それがなぜにイギリスに来る
の。はい、まあ、アイドル時代に、ね、
アイドル時代に
もう、はい、思い出せないぐらい前の前なんですけど、はい、演歌のね五代夏子さんとか、はい、細川たかしさんとかですね、はいはいはい、ああいう人たちの前座、
前座
をやってたんですよね、コンサートとか、はいはいはい、営業っていうんですけど、
はいはいはい、でドサ回りみたいな感じ
いろんな、はい、地方のイベント、阿部静江さんとかです
ね、あ、うんうんうん、
でそこで前座なんですけど、うん、演歌なんですのコンサートなのに、うん、その頃まあちょっと外国に憧れがあったので、うん、ホイットニー・ヒューストンとかマライア・キャリーとか、うんうん、全然場違いな曲を歌
っ演歌歌手の前座でそういう歌を歌ってたんです、
ね、歌ったんですね、うん、そしたら、まあ、なんかイギリスのプロデューサーが見てて、うんうん、ちょっとイギリスでデビューしませんかって。
そんなことってあるんです。じゃあスカウト、
スカウトで行きますって言って
不安とかなかったんですか。
もう全然行きますって感じで、
でロンドンに、でロンドンでデビューしたんですね、
はいはい、
これロンドンで行きますって言って売れちゃいましたね。なんか UK ダンスチャート12位とか、
はい、いきなり、まあ、売れたというか、まあ、そなんかね珍しいか、当時まだその日本人が、うんうん、ね、なんかやるっていうのもすごく珍しかったので、
う
ん、
でどういう曲、
ダンスミュージックですね。
そちらそうですよね、 UK ダンスチャートに載ってましたからね、うん、12位といきなり、
はい、
じゃあボーンといきなり売れちゃったわけですね。でもなんかその後また大変なことがあったりなんか上がって
下がって、
下がってみたいな人生、
そう、そう、その後ね、なんか日本でもデビューが決まり、
逆輸入みたいな感じになるんですね、はい、UK で売れたので、じゃあ凱旋帰国みたいな感じ
で、レコード会社から契約金も下りたりして盛り上がってたんですけども、
日本でデビューってことで、はい、日本のレコード会社と契約が決まって、はい、
そしたらその間を取り持ってた人からその契約金を持って逃げられたというね、
え
もう腹
持ち逃げ、
持ち逃げ、
そのことは そのまま？
そのままもう行方不明。
え、これはもうじゃあお蔵入りの事件？
お蔵入りの事件。波乱万丈物語。
万丈すぎるじゃないですか。制作費1億円？持ち逃げ。じゃあ日本ではデビューできず。
うん。
じゃあまたイギリスに戻るしかないですね。
そう、だからまあイギリスでね悔しかったんで、まあ、当時まあ英語もまあまり喋れなかったので。
あ、全然英語喋れなかったの？
うん、あの What's your name? って聞かれて、うん、イエーみたいな How old are you? イエーみたいな、もう
それ全然ごっぱしじゃないですか。
イエーで2年ぐらいです。
イエーで2年、イエーで2年いけるんですね、ロンドンで。
はい。
でもそれいろいろこう一応事務所とか契約とかあるから、イエーイで乗り切れるもんなんですね。
乗り切りましたね。
乗り切ったあげくに1億持ち逃げ、うん、
はい、
もう どん底じゃないですか。
どん底ですね。だからもう全てがなくなって、うん、でまあ英語を勉強して、
あ、なくなったし、じゃあここは英語を勉強始めて、
うん、でそしてるうちにまあちょっとあの芸能バブル期がありまして。
あ、芸能バブル期、
うん、はいはい、あの日本のアーティストさんが、うん、イギリスとかでねなんかこう活動してレコーディングとかライブとかやりたいって言っていっぱいこう来る時代があったんですね。で、まあ、自分の経験を生かして、うん、あの私がお手伝いしますみたいな感じで、いろんなとかの宇多田ヒカルさんとか、
はいはいはいはい、
いろんなアーティストさんが、うん、あのロンドンに訪ねてこられた時に、うん、まあ、一緒にお手伝いをするみたいなことをして、
日本人のアーティストを支援する会社みたいな形で、うんうん、へえ、じゃあ裏方に徹したわけですね。
そうですね、裏方もやりながら、はいはい、でもあのバックコーラスもやりますよとか言って時々出てくるっていうねちょいちょい出てくる。でもやっぱりずっと自分が、ね、こうセンターじゃないですけど、うん、まあ、夢を持ってやってたのに、うん、まあ、裏方をやるっていうのは結構こう辛い時期もあったりして。
あ、なんか葛藤とかありますよね、うん、こうやって
ジェラシーというかね、あ、まあ、ぶっちゃけ
ぶっちゃけ、あ、ね、
なんで私が裏方やってるのみたいな。
そそうです。
特にまたねすごく売れてるアーティストさんとか来るとすごくほら華やかで、まあ、もうスタッフもいっぱいいて、
本当に売れてる人お世話してましたね、うん、宇多田ヒカルさんから、あの小柳ゆきさんとか、
矢井田ひとみさんとか、
ね、ルナシーン、
そうですね、
加藤君ね、大夢とかすごい、
うん、そうなんですよ。だからもう本当にスタッフとかも何十人も何百人も来るような人たちのクルーだったので、なんかこうやっぱりね羨ましいなっていうね、この人たちは成功していいなっていう、
あのほら一応会社としては成功したですよね、どん底だったとか、うんうん、その会社を立ち上げたので、うんうん、一応あれですけれども、アーティストとして
ではね、私がこっちに行きたかったのにみたいな。
でそこからどうやって展開してい
くんですか？展開、そうですね、うん、どれぐらい前かな、あの日本のお祭りがあったんですね、うん、はいはいはい、で、まあ、ちょっとその前ぐらいから、まあ、ぼちぼち、うん、それこそ日本のね、うん、あの唱歌とか歌謡曲を、うん、あの歌いたいっていう気持ちになってきてて、うん、でイギリスにはやっぱたくさんの日本人がいるんですけども、うん、もう何十年も日本に帰ってないとかね、うんうんうん、結構年配の方もいらっしゃって、うんうん、そういう人たちを集めて、うん、あの日本の唱歌とか、
あ、
懐かしい歌とかを歌ったりするコンサート、あとカンナカの、歌声喫茶みたいな、みんなで歌いましょうみたいな、そういうのをやったりとか。
それがナオミ劇場？
そう、ナオミ劇場だったんですよ。
ナオミ劇場を開きつつ、
うん、だからもうそれは本当になんていうかな、うん、コミュニティの皆さんと日本語を一緒にね、
はいはいはい、
歌いましょうみたいな。
あ、懐かしい
ね、うん、だからすごいね、昔の曲を歌ったりすると、うんうん、なんかもう40年間日本に帰ってないみたいなおばあちゃんが泣いたりするんですよね。一緒に懐かしいねとか言いながら、
はいはいはい、
そうこうしてるうちに、うん、まあ、日本のそれこそジャパン祭りっていうイベントが始まって、私は結構もう本当に最初3万人ぐらい来てたんですけど、だんだん4万人5万人6万人、今7万人ぐらい来るイベントの司会をずっと やってたんですね。
ずっとやられてるんですよね、はい、初期から、
初期もう最初から、
最初のね。
でもパフォーマンスもやらせていただくうちに、まあ、だんだんこうね芽生えてきて
芽生えてきて、そして作っちゃいましたね曲ね。
そうなんですよ、
芽生えたというのジャパンイブ、
ジャパンマン、よく調べてますね。
はい、調べましたよ、もうこうだからのように それを直美さんが作詞作曲、
はい、
すごいですね。作詞作曲もやっちゃうんですもんね。
もうあの自作自演で、
自作自演、
もうお金がないのでもう何でも自分
そうか、
もうあの振り付けまで自分で
振り付けありましたね、見ましたよ YouTube。 じゃあの息吹っていう曲はロンドンの日本祭り、
はい、
祭りのテーマソング
で、今回のねボストンのやつの日本祭りでも、うん、まあ、これを歌わせて、
歌、もうじゃあこれ YouTube 見て振り付け覚えとかないと一緒に踊れるってことですね。あ、そういえばご出身の地域を盛り上げる歌も作
って、そうなんですよ、それもやっぱ自作自演
自作自演
あのゆるキャラ
が、
まあ、ご当地キャラとして、まあ、いろんな市とか県とかそれぞれお持ちだと思うんですけども、あの我が市は、はい、福岡県田川市は、
うん、
タガタンっていうあ
の
ゆるキャラがいるんですよ、
ね、はいはいはいはい、
それの、まあ、テーマソングということで、はい、タガタンゴっていう、
めちゃめちゃベタじゃないですか。
もう本当にあの単語で、
単語で、
もうベタベタな、
ベタベタに、
はい、
タガタン、
はい、
こう、わ
あ。それでも今ですね、田川市の老人ホームとか、うん、施設の子どもたちとか、うん、保育園とかが、うん、運動会とかでね、うん、踊ってくれたりとか、うん、高齢者施設の、うん、あの皆さんが、うん、おやつの前に一緒に踊ってくれたりとか、はい。
もう観光大使ですね。
そうなんです、観光大使やってます、ね、はい。
わあ、タガタンとタガタンゴ、いいですね、ゆるキャラね。私群馬出身なんです。
群馬ちゃん、群馬ちゃんね、ロンドンのジャパン祭りに来たんですよ。
なんかあ、群馬ちゃん行ってたらしいなって見たというか、
一緒にもう同じステージに
踊りました。あ、群馬ちゃん行ったみたいですね。あ、そうですか。でそれであのだんだんこう表ステージに出るようになっていったということで、
はいはいはい、
でこのちょうど震災ともぶち当たって、
そうですね、まあ
死んでる場合じゃない、
死んでる場合じゃないと、まあもう運命ですよね。
でもまだ一応会社的にはあの日本のアーティストさんも支援するような形では
い、そうですね、はい、
でも今のメインのプロジェクトっていうのはこの
日本永遠公演プロジェクトはい、
いやということで直美さん来年もニューヨークに戻ってくるってことですね。
もう住んじゃおうかなこのままみたいな、
住んじゃうの
出たこのまま住んじゃおうかな、
住んじゃおうかな、いやそれはロンドンが許さないでしょう、ロンドンがいやぜひね、
はい、
まあ、楽しみですね。でも日本もちょくちょく帰ってるんですね、はい、
そうですね、もう行ったり来たりしながら、
いやじゃあなんかあのいつもねゲストの方に聞いている将来の夢とか野望とかあるんですけれども、
はい、
なんかもう全てがいつも毎回野望みたいな形、
そうです、全部が夢ですね、
全部が、
まあでっかく言うと、はい、グラミー賞かな、
そのくらいとかないとね、
うん、まあ、とりあえず日本では紅白歌合戦を、
うん、日本では紅白歌合戦こちらでは
グラミー賞をねやっぱ狙ってるという、
ということはそれ取るまでは
死なない
と紅白出るまでも死なない、
もうずっと死ねないですね、
死ねない
です、ね、300歳ぐらいまで
行き300歳行き過ぎ、ではではちょっとねお名残しいですけれども、
はい、
最後の人、
はい、
このね放送を聞いてるリスナーの皆様に一言、はい、あの多分これを聞いてる方はニューヨークに憧れてる方とか、あと海外にね憧れてる方が多いと思うんですけれども、うん、まあそんな方をメインに含めて、
うん、
皆様に一言あれば、
そうですね、うん、まああの本当に皆さんそれぞれね、
うん、
夢とかあると思うんですけれども、うんうん、はいはい、叶うとか叶わないとかじゃなくって、
はいはい、
ずっとそれをね、うん、こう持ち続けるっていうことが、
はい、
本当大事かな。
持ち続けることがね、うん、
それを何でもいいんですよね、うん、夢なんて変わってもいいんです、今日も明日も、
はいはい、今日も、うんうんうん、
でもやっぱりこうやりたいと思うことが、うんうん、を持ち続ける、うん、ずっと持ち続けるっていうのが人生を豊かにするかなと。
なるほどね、なんかついついね目標そういう叶えることにフォーカスしちゃう人が多いんですけど、ね、
う
ん、
それで叶わないとこう挫折する
挫折する、うん、でも諦めて終わり、
うん、
持ち続けるですね、夢変わってもいいんですね、
だって夢は願うだけじゃ叶わないんです、
やらないとね、
あのよく歌とかで、うん、あの の諦めなければ夢は叶うっていうの、私あれすごく嫌なんですけど、
ありますね、
うん、あの願うだけじゃねやっぱ叶わないんですよね、はいはいはいはい、そこに今やっぱりいろんなすごくいろんな努力とか、うん、努力だけじゃなくて運とか、うんはいはいはい、出会う人とか、はいはいはい、いろんな条件が重なって、はいはい、夢って叶っていくんですけど、うんうん、叶わなかったっていいんですよ、
はい、
自分が楽しければ
そこに至るんですよね。叶わなくて も, でも
いいんです。
そのプロセスというか、うん、叶えるために動いてる、ね、
そう、あの毎晩 あの夢を叶えたいなんて妄想してるだけでいいんです。幸せなんです人なんて。
あ、
宝くじ当たんないからこれでもいいんですよ。
あ、もうなんでもいいんだ。いや、そうですね、
と思って気楽にいきましょう皆さん。
気楽にね、楽しんでね。いや、直美さん今日本当いろいろ話していただいてありがとうございます。忙しいのにね。
ありがとうございます。
本当にニューヨーク到達してすぐに
昨日着きましたね。
着きますからね。
さっきも時差ぼかで寝てましたから。
寝てましたね。しかもまたねすぐにボストンに帰って、はい、また戻ってきて、
はい、
今度日本と、
はい、
そんな忙しいね直美さんにわざわざおいでいただきました。
はい、
直美さん今日はありがとうございました。
もしよかったらこの番組聞いてる皆さんに、
はい、
あのでリスナーサービス、
はいはいはい、リスナーサービス
応募してくだされば、うん、チケットを無料で差し上げるという。
本当に、うん、そんなチケットあるんですか。
100枚ぐらい。あ、違う。どんだけ売れてないんだ。
100枚すぎじゃないですか。100枚配ったらダメですよ。これ一応支援になるんですから。それサービスしすぎ、
はい、
サービスしすぎ、
うん、もしよかったらぜひ応募していただければ。
いや、ありがたい。
抽選で
ね、
はい、
あのランダムに抽選でね、はい、え、本当に100枚ちょっとそれはやりすぎでしょ
う。はい、じゃあ何にしましょうかね。
3名ぐらい。
はい、じゃあ3名の方に
抽選で。おー、来ましたね。
はい、
さすがの直美さん、
太っ腹。
もう太っ腹だし番組とか心得てますね。リスナーの心とか掴んでますね。ちょっと勉強になりました。メモしておかないとですね。プレゼント付きいいですね。
はい。
ぜひ。いや、じゃあ、あの、直美さんから、あの、直美さんのね、コンサートチケット3枚いただきましたので、皆様、ぜひ、
ぜひ、
応募してください。
はい、
ということで、コメントくださった方の中から選びたいと思います。
はい。
ぜひぜひ、こちらの放送を聞いたと、コメントしていただければ、そこからまた3名選びますのでね。残念ながらちょっとニューヨークの人しかね来れないんですけども、ね、
そうですね、まあ、うん、ぜひ、はい、
ぜひぜひ。いや、じゃあ最後の最後までありがとうございました。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。
本日はね、歌手でマルチタレントのロンドンからおいでになった、鈴木直美さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ではね、本日はこの辺で終わりになりますね。それでは来週もまた放送を聞いてくださいね。 See you next week. Bye bye. ありがとうございます。